ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。いろいろと、考えることありまして、二日続けてですけども、陳氏木工のですね、二つ目をやりたいと思います。ここにゴッホ、ガウディ、そしてイエスと、書きましたんですが、これは非常に難しいことなんですね。ゴッホというのは皆さんもよく知っておられると思いますね。一番有名な絵は、ひまわりという絵なんで、ひまわりって絵は確か8枚ぐらい、彼がいろんな形で描いておりますが、世界的にも一番有名なものですね。ここに示しました絵もこれゴッホのものなんですけども、本当に素晴らしいですね。これは多分街角のレストランかカフェを描いたものなんですが、まあ到底ゴッホの前ではこういう絵はなく、ゴッホの後はゴッホを見て、影響を受けた画家が描いたかというようなそういう作品で、おそらくは、数ある画家の中でですね、ゴッホが最も影響力が大きいと言われるのもですね、この絵を見ますと、それはそうだろうなというふうに思いますね。ただゴッホの生涯って非常に悲惨でした。悲惨っていうのは、ゴッホに弟さんがおられましてね、その弟さんが非常にこう、通常の人で、画才もあってですね、絵の才能もあって、画商、絵を商売する画商をやっておられたんですね。で、兄が、優秀な画家であるってことは、弟さんも知ってたでしょう。それで、なんとか、ゴッホの兄の絵を売ろうとしたんですけども、なかなかゴッホが生きてる間は、絵が売れなかったんですね。確か僕の記憶では、失意のうちに弟さんの方が先に亡くなったような気がしますが、ゴッホもかわいそうな人生でした。というのは彼はものすごく善意な人なんですね。善意の塊みたいな人で、しかも友達好きなんですね。優秀な画家であり、友達好きであり、本当に善意の人だったんです。ですから、自分がですね、南フランスの方の、絵をちょっと描くような、ちょっと大きめのアパートみたいなの借りましてね。で、みんなに来い来いって言うんですよ。画家の仲間に。それで彼としてはいろいろ絵のこと話したり、楽しく暮らしたいなと思うんですけども、ゴッホはちょっと性格がですね、癖があるもんですから、その癖を嫌ってですね、画家の人がパリからあんまり南の方に行かないもんですから、失意のうちに、精神的にも病んだりしてですね、最後の方は有名な話ですが、自分の耳を切ったり、精神病院に入ったりしましてね、本当に苦しい人生だったわけですが、それはとりも直さず、ゴッホが精神的な異常があったとか、僕はですね、精神的な異常があったとも思えないし、それから、何かこう、みんなに嫌われたのも、意地が悪かったわけじゃなくて、むしろ善意すぎるというかですね、いい人すぎるので、ちょっとみんながちょっとうるさいっていうようなね、感じだったんだろうと思うんですね。ただ、ゴッホの人生っていうのは、本当に、優れた人の悲しい人生の代表格だと、言った方がいいと思いますね。よく世の中で栄達する人が、そのね、生きてる時に非常に偉くなる。例えば、明治だったら伊藤博文とかですよ。渋沢栄一だとかですね。そういうふうにこう、名をなす。現代ですと、どうですかね、首相の名前なんか挙げれますといろいろみんな反対があったりしますが、よく人気のあった小泉純一郎首相とかですね、それからノーベル賞を取った学者とかですね、そういう人、それから野球選手で、野球選手の方が直接的ですからあまりこれの分類に入らないかもしれませんが、その自分が生きてる世の中で評判が良くなる人っていうのは、今評判のいい評論家とか、それからテレビの解説者なんかそうでしょうね。それはどうしてかというと、その世の中の標準に合ってるんですね。標準に合ってるから多くの人が支持するということなんですね。ところが、世の中ってのは変わっていきますよね。普通は進歩していくわけですね。で、進歩していきますと、その進歩した状態で、また人気の出る人っていうか、みんなにピタッと感激する人が出てくるわけですね。その人は生きてるときは、30年か50年先を行ってるわけですよ。だから先を行ってるから、その人が 大衆受けするとか国民受けするってことはないんですよね。ですから、まあ、うっかり我々は人を批判しますけど、本当にその批判っていうのが現在の我々の常識でもって批判している場合が多いんですね。我々が20年先にいて30年先にいてですね、そしてその人を見たときにどう見えるかっていうことが、まあ、本当は問題なわけですね。まあ、バブルの最盛期で、1970年から80年ぐらいの時にイケイケどんどんの時代でみんなが浮かれてやってましたね。その頃あと10年か20年か経つとバブルが崩壊して、まあ、沈滞した社会になるわけです。バブルの最中にもてはやされる人と、それから沈滞した時代にもてはやされる人と、また今後ですね、別の社会が来るわけですが、別の社会でもてはやされる人といろいろいるわけですね。その意味では、ゴッホぐらいの、まあ、素晴らしい画期的な絵を描く人は、何しろ確か僕の記憶では生涯1万円も売れてないと思います。弟さんが画商なのにもかかわらず1万円も売れないっていうね。それがもう今では、近代画家のうちで最も上にある。まあレンブラントなんかはまあそう言われるんですけど、まあゴッホなんかはそうなんですね。まあ最もレンブラントの場合はですね、これ面白くてですね、オランダのまあ、夜景という絵がありますが、これはもう国宝とも言われてる、オランダの国宝と言われてるような、まあ、オランダ第一の画家なんですけどね。まあ、確かに当時評価されまして、若い頃っていうか結婚してしばらく経った時はですね、ものすごく良かったんですね。絵は飛ぶように売れる。お金はどんどん入ってくる。大きなマンションの一室じゃなくて、マンションそのものみたいなのを買ってですね、そして優雅な生活を送ってましたけども、やがて、だんだん時代とのズレが出てきまして、亡くなるときは大変にみすぼらしい状態でお亡くなりになりましたが、まあ、顔つき、レンブラントのその生涯の顔つき見ますとね、絶頂だった頃のレンブラントと、それから、年老いて没落したレンブラントって言うと、まあ、没落したレンブラントはその没落したなりにですね、人間味が出ていいような気がいたします。まあ、ガウディは、スペインの建築家ですね。これもまあ素晴らしい建築ですが、まあ有名な、ようにですね、生前はあまり高く評価されませんでした。あまりに前衛的だったでしょうね。話題は呼びましたけども、まあ、立派な建築家というところまでは行っておりません。まあここで私のことを話すともなんなんですが、私が高校から大学の頃だと思うんですけど、まあ、将来研究者か学者になりたいと思ってたりしたんですね。私の親父は数学の先生でした。大学の数学の先生で、まあ、解析学なんかが中心で、晩年は、まあ、数学はただ教えるだけで、研究は数学史の研究をしておりましたけどね。まあ、親父には教えてもらったことがいっぱいあります。その一つとしてですね、まあ、僕は国彦って言うんですけど、国。生きてるうちに評価されちゃダメだぞ。生きてるうちは叩かれていいんだと。批判されていいんだと。死んで30年だなと。死んでから30年経って評価されたら立派な学者だと。まあこう言われましたね。で、それは私の生涯の信念にもなりました。つまり現在自分の言うことが、評判にならなくてもいいと。ただ私は半生が企業の技術者でしたから。これはまあ、社会に受け入れられるものですね。それを一生懸命研究しました。まあ、高く評価もされましたし、まあ、いい研究環境の中で、50歳までの前半生を過ぎましたから、私は企業の技術者として、とてもいい思いをいたしました。しかも原子力とか材料関係をやりましたんで、まあ、アメリカ、ヨーロッパには随分行きましたしね、まあ、そういった文化を知るとか、向こうの人を知るとか、いうことができました。まあ、その点で私はすごく恵まれておりました。それからまあそういう親父のアドバイスがありましたから、私は自分が評価されるということにはあまり関心がなかったんですね。外から見たらそうは見えませんでした。というのは私はもう何度も一生懸命やる方ですから、なんか一生懸命やりますとね、なんか出世したいとか評判を得たいとかいうふうに思われるんですよ。だけどそれはなかったですね。一生懸命やりましてね。まあ、企業の研究もやりましたし、それからまあ、国立研究所っていうか、国のお金を随分使いましたんで、研究費をね。まあ、そういった環境の中でも、仕事をいたしました。まあ、対外的にも仕事して、 それから大学の方に来ましたんでね、大学にも行こうと思わなかったけど、私の恩師の先生が、大学に行けということで、まあ、大学に行ったわけなんですけども、まあ、そこでも随分恵まれましてね、まあ、いろんなことをいたしましたし、晩年はまあテレビに出たり、本を書いたりということで、まあ、やや波乱万丈でしたけども、いい生活でした。だから私は、その、生きてる間に評価されなくていいというふうに思ってたんで、私が例えば、まあ、学会賞も随分いただきましたけどね、まあ、そういうのがいただかなくても、満足はしておりましたし、いいものを食べるとか、そういうものもあまり欲はなかったですね。まあ自分は学者になったんだから、まあ評価されなくてもいいやと。まあそういうふうにずっと思っておりましたし、まあ自分の言うことを理解されないというのも当然だと。30年経てば理解されなきゃいけないと。こういうふうに思ってましたね。しかしその典型的なのがやっぱり、そしてイエスと書いたんですけども、まあやっぱりイエス様でしょうね。本当にね、考えられません。あそこの半分砂漠地帯のパレスチナに生まれて、そして、まあ本当に大工の子供として、まあもちろん教育は全く受けておりませんし、ユダヤ教という教育はまあ受けてるって受けてますけどね、系統的な教育は受けておりません。それで布教を始めたのは大体27歳ぐらいで、布教の期間は3年間で、貼り付けになりまして、お亡くなりになったわけですけども、本当にこう、イエス様が言われたことを記録したですね、新約聖書なんかを読みますと、これが教育を受けてない人か、これがあの片田舎の大工の子供かと思うぐらい、もう2000年を経て、今でも輝いてますね。とても我々が言えないことです。だから、まあ、今は2000年経って、イエス様のこともですね、少し忘れ去られかけて、ヨーロッパでもアメリカでもですね、日曜に教会に礼拝に行く人が減ってるという話です。確かに私も時々ヨーロッパ、アメリカの教会に、行ってですね、お説教聞いたものですけども、人数は少なかったですね。まあだけど、まあ、少なくともイエス様はお話になったことが1000年ぐらいは、まあ、少なくとも非常に高く、まあ1500年かな。非常に高く評価されておりました。その点では立派ですね。当時、ローマ帝国の属国だったところにお生まれになってですね、迫害を受けて、まあ、最後は十字架につけられて命を落とすということがあったわけですが、しかし死後30年どころかね、死後1500年まで、まあみんなが立派だなと思いますね。もういっぱいもうね、イエス様の言われたことで、こんなことはどうして一回も教育を受けず田舎の大工さんの子供で、どうしてこういうことの知恵に達したのかな、もしかしたら神様の血が入っておられるのかなと思うぐらいですね。ある広場で、悪い女だったんだと思います。悪い女を囲ってみんながその女に石を投げて、まあ昔は死ぬまで石を投げるなんてことあったんですね。そこのところにイエスが来られて、今石を投げてる人たちが本当に心の中まで自分を反省して、そしてこの女に石を投げられるような資格のある人は投げていいと。こう言った。そしたら、石を投げた人が一人ずつ去っていったって話ありますね。本当に人間というのは、まあ自分に甘く他人に辛いもんですから、しかしそういうことをその場でパッと言えるというイエスの力ですね。これは素晴らしいですね。それからある人は意地悪に、あなたは神様神様言ってるけど、ローマ帝国、その当時ローマ帝国領内でしたから、ローマ帝国にいるんだから、カエサル、皇帝ですね。皇帝の言ってることと神様の言ってることと、どっちが大切なんだっていう意地悪な質問をしましたら、即座に、神のことは神へ、カエサルのことはカエサルへと。まあいうふうに答えておられますね。これも普通ではちょっと思いつかない。かなり教養を積んでも思いつかないと思いますね。ですから、その意味では、まあ、もちろん、ここのお聞きになってる人の中で、キリスト教の信者の方はですね、それは当然、イエス様は神様だからと言われるかもしれませんね。しかし、宗教に非常に辛い人ですね、批判的な人は、まあ宗教っていうのが神様がいるからいけないんだという方もおられます。いや、これ私の考えではありません。とても立派な方がこの前そう言われて、なるほどなと思ったんですね。神様がおられますと、 例えばイエス様とムハンマド様、ムハンマドってのは最近マホメットのことをムハンマドって言わなきゃいけないんですが、イエス様、ムハンマド様、やっぱり言ってることが違うわけですよ。そうすると現在の、まあ、十字軍の時からそうですね、1000年前からキリスト教とイスラム教っていうのはもう血で血を洗うね、戦いを続けております。まあ、キリスト教の中でもカトリックとプロテスタントなんていうのは本当に残虐な事件が山ほどありますね。これはイエス様とかムハンマド様が悪いんじゃなくて、それを引き継いで、それを人間の愚劣さのレベルに落とす人がいけないんですね。何でもこう、普通の人っていうのは何が欠陥かって、普通の人は全然悪くないんですよ。全然教養がないからとかそういうことは問題じゃないんですが、ただ問題を起こすわけですよ。どうして起こすかというと、自分の判断でやっちゃうんですね。イエス様はほとんど神様に近い人なんで、イエス様の教えの通り守れば、例えばそういうとまた怒られるかもしれませんが、現在のようにローマ皇后みたいにね、きらびやかな服を着て大きな御殿に住んでるってことは僕はないんじゃないかと思うんですね。それは新約聖書のイエス様の言動を見たら、決して王様のように振る舞うことは望んでおられませんでしたね。だけど人間っていうのは僕はそういうものかなと、まあ、いうふうに思いますね。まあ、そういう点では、まあ、ゴッホの人生、イエスの人生を見てみますとね、まあもちろん日本にもこういうこう、その世の中で立派すぎちゃって、これでね、自然にそうなる。まあ僕みたいに親父に言われて、そうか、なるほどなと。だからテレビに出て僕が拍手喝采を浴びちゃいけないんですよ。テレビっていうのはみんなが見るもんですから、そのみんなが見るのに、こう、ちょうどピタッと波長が合うとね、それは私は学者ではないということになるんでね、学者ってのはやっぱりちょっとは先行ってなきゃいけないんですね。まあ今日は陳氏木工で、まあ今日もコメントを少し読みながらあれしたんですが、よくね、これは今度は一人の人なんですけど、よく僕言われるんですけども、武田は物理学者なのに経済なんか言うなとかね、歴史なんか言うなとかね、今日は栄養学なんか言うなとかね、そういうのを聞きました。専門以外のことなんか言っちゃいけないじゃないか。これはですね、完全な錯覚ですので、まあその言った方、コメントした方に、ちょっと、こう、忠告というか教えるっつったら傲慢ですけども、実は専門というのは国によって全然違うんです。簡単に言えば、アメリカ、ヨーロッパは文化系、理科系ってのはありません、もともとですね。それからこう、専門というのはそれほど日本みたいに言いません。その人の、その専門っていうのはあれ何言うかって物理学という枠があって、それを勉強したら物理、日本なんかそうですよ。ね。それから、医学、お医者さんって医学を勉強した人なんですよ。で、医学というなんか枠があるんですよ。医学大学とか医学科とかね。その既存のものに自分が当てはまるのが普通だと考えてるわけです。ところが、これはヨーロッパ、アメリカの方が優れてますけどね。人間っていうのは別にそのどっかの枠に入るわけじゃないと。だから、物理やってる人が歴史やったって別に構わないんで、物理歴史学って言えばいいんですからね。物理歴史学科っていうのがあれば、それはいいわけで、物理、栄養学っていう学科があればいいわけですからね。それは、どの学科があるかっていうだけで、その人、人間とは関係がないんですね。で、私は、これは言いにくいのは私の自慢になっちゃうわけですけども、私は物理系の学科を出ております。まあ、研究は材料系でしたから、これはあまり変わりませんね。ですけど私は高等学校の国語の教科書に出ておりますから、小説家とも言ってもいいんです。国語の教科書に出るというのはもう大変なことですね。なかなか出れるもんじゃありません。6番目に出ておりますけどね。だから僕と並んでる人は川端康成とか、から中原中也とか夏目漱石並んでるわけ当たり前ですけどね。だから僕が、専門は小説家だとは言いません。ただそれは領域だっていうことですね。それからまあこれも下手っぴですから全然言いたくないんですが、多摩美術大学で20年も1週間に1遍ずつ、3時間ずつですね。もう4月から2月までね、講義をしておりましたから、まあ、デザイン言えないですよ。恥ずかしくて言えないけど、まあそういう分野だと言ってもいいんではないかと。いうふうに思いますね。それから教育学。これはまあ、賞ももらってますしね。国の委員もしておりますので、しておりましたので、まあ、専門と言えないことはないですね。 もっと狭く言うと原子力って私言ってますけど、原子力ですけど、原子力でも私は燃料系でですね、原子炉とかいうのを知ってる、専門として研究してきたわけじゃないんですね。ですから、私がこうなんか原子力のと言いますとね、それに批判的な人は、武田は原子炉の専門じゃないのに、でもそういうふうに細く言うとですね、もうとんでもなくなっちゃうんですね。まあ私が、まあ普通の人よりかよく知ってる、まあ僕は科学的アプローチは専門家なんですね。だからアプローチなんですよ。科学っていうのは自然科学、社会科学、人文科学って分かれてるんですね。大学では哲学なんかもあれ科学です。人文科学ですね。それから法律とか経済学。これは社会科学。やっぱり科学ですね。それは対象物は、物理だったり、医学だったりするんですね。それから法律とか経済とか。それから哲学とか、人類学とか。そういうふうにこう、対象物はいろいろあるんです。対象物は本当は学問じゃない。まあ学問つってもいいですけどね。学問2種類あるつってもいいんですけど、本当の学問ってのはアプローチの仕方なんですね。ですから、科学的にアプローチする。その対象が物理なら物理を対象としてアプローチする。医学が対象とか栄養学が対象ならそれを対象としてアプローチする。それから、経済学もそうだ。それから、歴史もそう。歴史学ってのは人文科学なんですね。人間に関する学問ですから、まあ、歴史は人間が作ってるとも言えるんでね。まあ別の要素もありますけど。まあそういうことで、アプローチの仕方としては私は科学者なんです。ですから、私は、国語の教科書を出るときに、職業を決めなきゃいけないんですね。それはまあ、文部省と相談して、で、僕の正式な名前は科学者なんです。僕は、履歴書なんかにきちっと書くときには科学者と書くわけです。これがフォーマルなものですからね。そうしますと対象物は関係ないんです。だから、まあ、武田は栄養学には素人なのに、そんなことないんです。栄養学へのアプローチは、あれ栄養学な科学ですから。あれは、まあ、多分自然科学だと思いますね。分類としては。まあそういうことなので、まあそういったこともですね、まあこのひばりクラブの中でお話ししていきたいと思っておりますので、決してこれは私は威張るとかそういうことじゃないですね。こういう学問というものが、その年代では評価されないということも、まあ分かってなきゃいけないし、イエス様みたいに全然学校行かなくても、我々よりかはるかに、力を持ってる人もおられますし、それから、学問分野でも、それはどの学問ということはない。ないこともあると。人によって違いますね。イギリスなんかでもファラディが非常に広い範囲で、ずっと金融講座かななんかやっておりましたけどね、昔ですよ。まあそういう例はありまして、日本が本当にレベルの高いって言いますか、レベルが高いって言ったらまあ人格が高いとかそういうこと言ってるんですけど、本当の知性が高いとかね、そういうふうな国になるためには、いつまでも狭い専門だ、専門だ。これは明治時代にヨーロッパに追いつくためにね、専門をこう、我々狭くして、それで日本人がそれで一応やっていけるような、ヨーロッパ、アメリカなんかと対抗していけるような枠をかけたのが、現在の日本の専門なんで、まあ、そのところも一つね、少し幅を広げていただければと思います。今日はゴッホを取り上げましてお話をいたしました。